い、こんにちは、宇野恒大です。ですね、今日ちょっとね、いつもと雰囲気が違うと思うんですけれど、今日どこにいるかっていうと、僕今の京都にいますね。京都に、ちょっとね、僕が、対談する、いろんな研究者の人たち と対談するっていう連載が、この夏秋ぐらいからですね、あるメディアで始まるんですけれど、その収録で、京都に、昨日から来ています。で、今日この後の取材がですね、わりかしこの、近くなので、京都の結構西側を流れてるの桂川の方に、やってきました。この辺ね、僕若い頃住んでいた頃で、もうほんと20年ぐらい前から毎日この辺り来てたんですよ。鴨川っていうのはね、やっぱり京都の結構中心部を流れている、中心部に近いところに流れている川で、どちらかというと東側なんですけれど、そちらはですね、なんかこう森見と美子さんの小説なんかでもよく出てくるような京都市民の結構アイデンティティに近いような結構川で、等間隔にカップルが結構座ってることが有名だったりしますよね。なんかね、今朝僕ね、鴨川沿いランニングしてきたんですけれど、朝は結構ね、ランニングや通勤に行き交う人たちで結構にぎわっていて、何か休日とかになってくるとですね、もう等間隔にカップルが座るっていう、もう本当にね、なんかこう京都の結構パブリックイメージっていうものをある種形成している川だと思うんですけど、大体桂川っていうのはただの川ですね。一応ね、嵐山の方に、有名な嵐山の方に行くんですけど、逆に言うと観光地それぐらいですね。一応あと桂離宮ってところが近くにあるんですけれど、その2カ所ぐらいですね。で、観光地らしい観光地はですね、もうただの川ですね。で、これただの童貞です。近所のおじいちゃんがゲートボールやっていたりとか、野球少年が野球やってたりするような結構童貞です。でも周りはもう小さい工場ばっかりで、やっぱり京都って観光都市のイメージですけど、やはり京阪神のね、結構製造業の、昭和の製造業のやっぱり名残がすごくある街なんですよね。小さい工場がいっぱいあったりとかするエリアですね。で、最近の、ホットトピックとしては、野犬ですね。やっぱ数年前から結構野犬が結構桂川沿いに繁殖してですね、なんかこう犬の散歩をしているおばちゃんを追いかけたりとか、ジョギングしているお兄ちゃんを追いかけたりとかして、割と社会問題になってるっていう、そういうエリアです。で、ですね、僕はちょっとこの桂川が結構好きでというか、割とこのね、なんか上流の方に僕住んでたんで、嵐山までは行かないんだけれど、割とこの京都の西側のエリアにも7年ぐらい住んでたことがあって、で、よくここをね、なんか自転車でこの土手をずっと下ってきて、この近くにあるね、ブッコフと、もうなくなっちゃったんだけれど、この稲市っていう幹線道路の沿いにある漫画倉庫っていう、中古漫画と、中古ゲームと、あと中古フィギュア、食玩とかね、そういったものを取り扱っているディスカウントショップみたいなところがあって、そこによく行ってたんですよ。で、ほぼ毎日のように行ってたんじゃないかな。だからすごくね、このね、桂川の、このクゼ橋っていう、そういう大きい橋がそこにあるんですけど、このクゼ橋のエリアっていうのは僕にとって思い出深いところなんですね。今日たまたまこのね、近くで仕事があったんで、ちょっと寄ってみたっていう感じです。で、今日のお題ですね。プロデューサーの結構野村さんからですね、いくつかお題をもらっていて、今日のお題なんてリモートワークだったかな。リモートワークは終わるのかってお題いただいてると。つまりこう、コロナショックってものがね、この、2023年で、一段落ついたというのも一応なっていて、そのせいで、日本国内でもね、どんどんこう、出社が解禁されてるわけですよ。つまり、コロナの3年間っていうのは、ホワイトカラー層っていうのは、基本的にはステイホームしていなさいと。で、自宅で仕事していいですと。で、なので、基本的にはもうなんか、E メールやスラックを使って、書類なんかしてもらって、で、パソコンでデスクワークをして、そして会議は、ズームでいいんだと。そういった発想に基づいて、どんどんリモートワークっていうのが進行していったんですよね。で、僕の身の回りでもですね、何かこのリモートワーク解禁されたことによって、普通にサラリーマンなんだけれど、何かこう、つくばに住むとかね、東京に勤め先があるんだけど、つくばに住むとか、思い切っても、実家がある遠くの方に帰ってしまうとか、そういった人もちらほらいたぐらい、リモートワークっていうのはすごくね、浸透していたと思います。特にね、なんか出版業界とかそれに近い業界っていうのは割と多かったんじゃないかな。でもただね、ここに来て、何かこう、ほら、いわゆるこう昭和のね、結構匂いのきつい、ジャパントラディショナルカンパニーと言われてるような、そういった古いタイプの企業っていうのは、どんどんね、出社義務というものを回復してきてるっていう、結構指摘されていますね。僕の身の回りでも結構多いですね。結構大手の出版社とか印刷会社とかもどんどんね、出社を解禁してるっていうか、出社義務っていうものをもう一回回復してる傾向が結構あると思います。で、実際にね、結構ね、僕のね、結構友人なる編集者もね、建前的にはまだこうリモートワークっていうものが、推奨されてるというか、認められてるわけなんですけれど、実際にその制度を利用してるのは彼一人で、他の人間はもう全員ね、出社してるそうです。で、一応フリーアドレスってことになってるらしいんだけれど、彼結構文芸の部署にいるんだけれど、絶対もうなんか規則的にはリモートワークを OK なんだけれど、みんな出社してるから週に1回でいいから出社してくれないかとか上司に言われてるんですよ。それもフリーアドレスのオフィスなのに、なるべく文芸の人がいる島にお前来てくれみたいなこと言われてるらしいんですよ。もう結構終わってますよね。なんかこう、これってなんかこう、だったらもうそういうルールにしなさいよって話ですよね。なんかこうルールはルールで決めておきながら、でもさ、ちょっと空気読んでお前行動してくんねみたいなことを言うのって、これ本当に僕良くないと思っていて、こんなのルールの形骸化を生んでいて、最終的には結構ね、なんか横領とかね、なんかこう不正会計とかも結構面白くなってくんだと思うんですよね。だからこういったやっぱあのルールっていうものを運用でごまかしていくって、まさにあの日本国憲法とかそういう運用してるわけなんだけどね。あの憲法9条は改正せずに解釈会計でバンバン自衛隊を海外派兵してるわけなんだけど、もうこういうのとかは基本的になんかあのシステムっていうものを最終的な機能停止に、追い込んでいく、まあ、シロアリのようなね、結構文化だとも結構思っています。でもそのシロアリ的な文化っていうのを GTC が今どんどんどんどん、うん、あのなし崩し的にね、結構もあの用いて、で出社というものをね、まあ、回復していってるわけなんだけれど、まあそれはいいですよ。いや、よくないんだけれどね。で、まあ、その会社の例はいいですよ。で、バンマで野村さんからのお題っていうのは、僕はこのね、なんかこうあのリモートワークが終わったのかということで、まあ、出社文化っていうものが、まあ、今どんどんどんどんコロナの終焉とともにね、回復してきてることってどう思うかってことなんだけど、僕はもう基本的にあのリモートワークオンリーでいいと思っています。あのいやだからさ、なんかアマゾンもグーグルもなんかこうあの出社義務っていうものをもう一回見直す方向に来てるじゃないかと。あのリモートワークでいいよって言ってるけれど、やっぱり出社した方が生産性とか創造性っていうのは上がるんだって話をしてるんだけど、お前それはさ、なんかさ、お前がさ、お前たちがまずグーグルとかアマゾンだけど生産性変えてからいいよみたいなさ、ファックスを使ってるとかさ、なんかさ、新人歓迎会っていう名のさ、なんかさ、上司の接待飲み会を強制しているとかさ、社内運動会でケツを固めるとかさ、そういうレベルの低いところにでさ、例えば人口3分の1のドイツのさ、にさ、1人当たりの生産性でさ、人口3分の1 のドイツに GDP で抜かれてたって、1人当たりの生産性ではとっくに抜かれてるようなね、他の先進国に対してね、そんな状態でさ、なんかさ、なんか、レベル80をレベル100にするために、あえて出社っていうカードを切りますよみたいな話をアマゾンとかしてるんだと思うんだけど、お前らそもそもレベル50とかレベル30じゃんみたいな、そういう話なんですよね。そういった次元の奴らがね、なんかね、あの、じゃあ、なんか会社にしか居場所のないような、なんか、日本印のね、なんか灰色のスーツに着込んだなんか、おっちゃんみたいな奴らがさ、なんか、いや、やっぱりこの会社っていうのはさ、家族みたいなもんだからみんな毎日顔を合わせなきゃダメだよみたいなさ、まあそんな理由をこじつけてさ、出社回復してるわけでしょ、お前が寂しいだけじゃんみたいなさ、俺もう 100% 言うけど、だから社内教室とか飲み会とかしたがる、こっちのって、まあ基本管理職だよね。で、それなんでかっていうと、自分が優位な立場で、コミュニケーション取りたいからだよ。だってさ、会社にいると肩書きがあって立場があってさ、他のさ、自分の部下とかに対してさ、なんか、強い立場でコミュニケーションできるじゃん。で、そういった状態が、すごく心地いいから、そういった出社も強制するし、飲み会もやりたがるし、社内行事もやりたがるんだと思うんだよね。で、基本的にゴミだよ、そんな奴らっていうのは。まあ、基本的にそういうメンタリティで、この21世紀の2020年代に生きてるっていう時点でもう僕は終わってる人だと思うんだよね、はっきり言ってね。で、だからまあそういった意味ではリトマス試験紙になるんだけど、残念ながら日本っていうのはそういった人の方がまだまだマジョリティだってことなんだと思うんだよね。本当に悲しい話です。だから、なんかね、この前なんかの講演でね、さんさんか何かの結構大きいイベントでこういった話をさせてもらったんだけど、寂しいおじさん問題だと思う、実は。この問題っていうのは。だから、それってなんかさ、日本がさ、未だにさ、労働集約っていうものがさ、幅を利かせていたさ、20世紀後半の重工業社会からさ、まあ、産業レベルで抜け出せないところはほとんどなんだよね。だから産業って、だから社会がそういった古い体質だから、新しい産業も育たないっていう側面が確実にあるわけなんだけど、まあ、これはやっぱり寂しいおじさん問題というか、日本的男性会社員文化ってものを変えていかないと、僕はなかなかね、日本社会は脱皮できないと思う、この産業構造レベルでね。だからまずはね、やっぱ寂しいおじさんに我慢してもらうとか、寂しいおじさんに諦めてもらうということが僕は大事だと思っています。そういう寂しいんだったらね、なんかね、もうちょっとなんか、個人的な努力をして、コミュニケーション力を磨いて、なんかこう、充実した人間関係を作ってほしいです。なんか会社の肩書きとかね、仕事っていう大義名分がないと人と話せないという時点で、なんか基本的なコミュニケーション力とチャームに欠けてるんだと思うんですよ。ものすごくね、はっきり言ってしまうとね、ちょっとかわいそうだけどね。だから、ほら、なんかさ、まあ、それってさ、なんかさ、なんかお父さんだけが楽しい家族旅行とかに結構似てるよね、それね。なんかさ、もう本当はさ、子供が帰ってさ、なんか釣りに行ったりさ、なんかサッカーしに行ったりさ、ポケモンしに行ったり、カードとかしたりしないんだけどさ、なんかお父さんをさ、家族サービスする自分によってさ、もう自分だけが楽しい家族旅行をさ、行って自己満足するとかよくあるわけじゃないね。それと結構近くてさ、結局上司だけが楽しいわけなんだよね。だから僕もさ、なんかさ、文学とか批評とか思想とか とかってさ、なんか地の最先端みたいな顔してるけど、本当はものすごい古い業界でさ、少なくとも僕がそういった業界にもっと関わっていた10年前ってさ、本当に陰湿な世界が横行していて、なんか業界のさ、ジョブスみたいな奴らがいて、そいつが結構若者を連れてくれ、若手を連れてくれないでさ、で、若手はみんな忖度してね、ボスも敵に割れるというわけ。〇〇さんの嫌いなあいつって本当にクズですよね、みたいなことを言って、それで運転してボスの機嫌取っていい仕事もらうみたいな、そういう本当に終わってる世界なわけ。で僕はそういった世界が本当に嫌で逃げ出してきたんだけれど、そこっていうのもさ、結局さ、やっぱ寂しいおじさんが気持ちよくなるためにあの場所に移されてるんで、僕は飲み会嫌いなのってことで、メンバー新聞の確認のための儀式だからなんだよ。だからさ、僕はさ、お酒飲むってこと自体が全然悪いことだと思わないけど、僕は個人的にお酒あんまり好きじゃないけど、それは体質的に合わないっていうところが大きいわけでさ、お酒の味が好きとかね、お酒と料理のコラボレーションを楽しむとか、これ全然いいと思うけど、飲みニケーションが嫌いなのね。それなんでかっていうとさ、メンバーシップの確認だからだよ。だから、酩酊することによって本音っていうものを共有してさ、そうしたら敵と味方を確認するっていう儀式だからだよね。で、だからやっぱり寂しいおじさんってすごい飲み会やりたがるわけなんだよね。でもこういった寂しいおじさんの寂しさを紛らわすために、なんか会社の働き方が規定されるとかね、で、なんかハラスメントの温床でしかないものが温存されるということは、僕は社会にとって害悪でしかないと思っています。なので、僕の、結論としては、まあ、基本的には今日本社会とは一回全部リモートワークでやった方がいいです。もちろんリモートじゃできない仕事ってあるよ。あるけれど、可能な限りリモートにして、そういった日本的男性会社文化というのを徹底破壊することが、この日本社会が生まれ変わるでは絶対に必要だと思っています。そして飲み会はやめましょうというのが今日の結論です。そして、晴れた日の桂川は本当に気持ちいいのでね、皆さんもね、もし京都に来たらね、観光地巡りもいいんだけど、このクゼ橋とかね、見に来たらいいかなと思います。まあ、基本的にただの橋です。はい。じゃあ、また。